皆さんこんにちは。第4回目を迎えました。今回は第3回目のゲスト、なぎらいずみさんとのトーク後編です。後編とはいえ、前回のテーマはハーブ、そして今回はマヤ歴ということで、今回から聞かれる方もチャンネルはそのままで大丈夫です。それでは今回もラジキャスジャーナルスタート。占いは信じますか？信じませんか？それとも都合のいいことだけ信じますか？信じない人にとってその理由の多くは、占いはどうせ当てずっぽの思いつきでしょって思われてる節があると思うんですね。実は僕も以前は星占いや朝のニュースの占いとか、多分適当にサイコロ転がしてるんだろうなと全く見向きもしなかった側の人間です。多分そういう占いもあるんだろうけど、月の満ち欠けが女性の体調とリンクするように、人間の体やメンタルが季節や気候とも連動するわけだから、であればそれを生み出す地球、それを包む宇宙と自分の体が連動していると考えるのは意外に自然な考え方だとも思うんですね。人間も自然の一部だと考えれば、根拠のあるものもあると思いませんか？今回のテーマはマヤ歴。前回はハーブセラピストとしてご登場いただきましたなぎらいずみさん、今回はマヤ歴アドバイザーとしてご登場いただきます。それでは前回の続きからどうぞじっくりお聞きください。このマヤ歴についてもちょっと気になってるんですけど、どういうものなのか。私たちはもうね、西暦の中でもほとんどね暮らしてますけど、マヤ歴がどういうもので、そこからどういうね私たちの生活とかメンタルに関連があるのかっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど。
はい、あのね、マヤ歴っていうのは、何かっていうと、今私たち西暦を使っていて、これグレゴリオ歴っていうのをね、使っているわけなんですけど、マヤ歴っていうのは歴の中でも最も古い、歴というふうに言われているわけなんですね。で、私がちょっと授業とかで取り入れたり、人をこう見させていただくセッションとかに使っているのは、神官、その当時の神官の方が使っていたっていうね、マヤ歴をちょっとこう、アレンジというか、そこに少しこういろんなものをこう付け加えて完成させてあるっていうものでもあるんですけどね、で、260日なんです、1年が、1年が260日、で今の現代のそのグレゴリオ歴で私たちの誕生日っていうのは存在してるんですけど、その誕生日をその西暦の誕生日から調べることができるんですね。で前の誕生日では260日中、何日目に生まれたかっていうね、あのことが分かると、そこから今度導き出されるその方の、本質、本質っていうのは2つの側面があって、健在意識、今現在自分で意識して動いている 5% と、潜在意識と言いまして、95% はその潜在意識で私たちってこう物事が運ぶっていうふうに言われてる、その、表と裏みたいなね、ところがあるわけなんですけど、その方のその表のその表に出ているその部分の、 こう紋章っていうのがあるんですけど、うん、紋章とその裏に隠れているものとこう2つをこう見るんですね、うん、それでその方の本質をこうそこから導き出していくっていう、うんうん、でその本質を知ると、はい、結局何がいいかっていうと、あ、自分がずっと悩んできたんだけどそれでよかったんだって思うこともたくさんあるんですね、はい、うん、で、それでこう、まあ、一つのそのマヤというものがその人の背中を押す、うんうん、ツールになったりするわけなんですよ、うん、でそうするとこうなんで悩んでいたことからこう解放されたりとかすることも、はい、まあ、たくさんあって、うん、でそのためにまあ、その一つとしてはこう取り入れて、うんうん、いただけるといいなって思っていますね、うん、
実はこの収録前にですね、私のマヤ歴といつなのかっていうのをちょっと調べていただいて、あまりにもちょっとドンピシャなこと言われちゃったんでびっくりしちゃったんですけど
ですよ ね、はい、ね、私もね小塚さんのことを知っているわけでも全然なく、はい、ね、ちょっとお話をしてで見せていただいたんですけど、はい、小塚さんはその表面的な顕在意識が、うんうん、青い夜っていうのを持ってらっしゃる、うん、そして、潜在意識が白い風さんなんですよね、うん、白い風っていうのをこう持ってらっしゃる、20個のその紋章というもので、はい、構成されているその組み合わせがその2つなんですね、はい、で、金223って言うんですけど、うん、その260あるそのマヤの1年のうちの223日目に生まれたっていう、うん、そういう方ですね、
はい、
うん、それで、その青い夜の方っていうのはね、うん、ちょっとこう夢見がちっていうか、うん、自分のその何もないところからいろいろ空想を して、うん、それを実現に落とし込むのが非常にうまい方なんですよ、うん、できない人ができないと思っているものが、うん、割とこうできてしまったりとか、うん、例えばお庭なんかそうですよね、うん、何にもないここの山にどうやってそのどういう造形のある庭を作るかなんて誰も想像できないわけじゃないですか、 そこで成り立っている自然がある限り、うん、それがもう自分の目に食いついていると、うん、焼きついていると、それ以上そこから何を作り出すのか、うん、生み出すのかっていうのことなんて全く想像がつかないですよね、うん、でそこから、まあ、自分のその想像で造形を作っていく、うん、例えば庭師さんなんかそういう、はい、ところがあるんですけど、うん、そういう、まあ、感じですよね、言ったらね、何もないところから自分のこうしたらこう理想の世界ができると思うと、うん、それをこう少しでもそれに落とし込めるように、うん、こう進んでいけるっていうのが、うん、その青い夜さんの特徴なんですね。で朝方か夜方かっていうとちょっと結構夜型の人が多かったりするんですけど、ね、はい、夜が強いというかね、確かにそうですか、はい、うん、っていうところがあって、すごくこう、あとはね、物事の変化にもすごく強いタイプの方が多いですね、うん、はい、青を持っている色の特徴があって、それは青の特徴なんですけど、割と変化にもこう対応できる、うんうんうん、ところもで自分で変化を起こすということもできる方でもあるんですけどね、うんうん、あとはその白い風っていうのを潜在意識にね、うん、持ってらっしゃるんだけど、うん、白い風の方ってね、割とこうふわーっとした感じの方すごく多いんですよ、うん、要するにね、周りの人から見ると人当たりがいい方、
はい、
すごく優しい方っていうのが多いんですね、はい、白い風さんって、うん、それでやっぱりちょっと冷静が高いというか、うん、そういうのをスピリチュアルが精神があるというんですけど、はい、まあ、冷静が高いっていう方が非常に多いんですよ、うん、だからこう、まあ、言ったらその宇宙から来るそのいろんな流れをこう直感的に受けやすいっていうか、うん、そういう人でもあって、で、あとは音っていうのがね、うん、銀河の音っていうのが1から13まであるんですけどね、はい、その13まであるものの、小塚さんは2っていう番号をね持ってらっしゃるんですよね、うん、で2っていうのは1の次、はい、1ってスタートしたりする、はい、2ってそのサポートをしたりする、うん、補完関係っていうかこう連携関係の取れるポジションでもあるんですけど、はい、スタートをする人をこう応援したりとか、うん、ね、サポートしていってあげたりとか、はい、そういうのが非常にできる、 あの方なんですよね、であとはもうあの今度は2っていう番号は今度は白黒をしっかりこうつけたくなるっていう、あの性質もあって、あのただ白い風がちょっとふわっとしてるので、周りからははっきりなんかこうしないかもって思われるかもしれないけれども、自分の中ではちゃんとこう着地点があって、白黒がはっきりするっていうことがもう目標なんですよね。そういうものを、あの持ってらっしゃる金兄さんの方なんですね。
すごいなんかもうそうなんだって思う部分、確かにって思う部分とすごい腑に落ちて、なんかやっぱり聞いてるだけで、あ、今後じゃあこういう風なスタンスでそのまま行けばいいんだみたいな、
そうですよね、
聞くだけですごくパワーになりますね。
そうなんですよ、あのそれでいいんだってこう思わせてくれる、周りから例えばあのこうじゃないといけないよって育ってる方もたくさんいらっしゃると思うんだけど、でも実はそれは自分は不自由だったりしてる方もすごく多いんですよね。でその時にそういうこう自分の本質の部分というものが、あのこう聞いてわかると、あ、やっぱり自分がこうずっと腑に落ちてなかったけど、結局これで良かったんだって思うことができると自分に自信になるんですよね。そうするとそのあの、まあ、言ったらまだそれでも悩みはつけないかもしれないけれども、若干根本のところが不動でいられるっていうか、あのそのやっぱり不動の自分を作るっていうのはすごい大事で、軸があのできるっていうのもすごく大事なので、その一本のその軸が、あのこういうね、あのマヤを使ってもできて、あの、まあ、サポートになればいいなというふうに思っているんですね。
素敵だと思います。なんかすごく腑に落ちるっていう感じがするんですよね。
そうですよね。もう本当に腑に落ちて、私もセッションをよくさせていただくんですけれども、生徒さん、卒業生さんのセッションをする時もあるし、まあ、外部の、 あの全く違う方の、 あのセッションもさせていただくことがあるんだけど、あの本当にね、なんでしょうね、あのまあ涙もあったりすることも本当にあって、すごくその方の今までこれで良かったんだろうかって、あの、いろいろこう、まあ、家族的なこともそうだし、自分自身のその流れもそうだし、あのいろんなあの他人との関係性とか、まあ、大体悩みってその辺にあるわけじゃないですか、で、あの、まあ、そういう、まあ、親子関係でもそうなんだけど、まあ、そういうことでちょっとじわじわじわっと長年、あの悩みを引きずってらっしゃる方、やっぱりこう相談に来る方ってやっぱりそういうところもすごくね、持ってらっしゃる方も多いんだけど、そうするとその中で、あの、まあ、関係性、親子の関係性とかも分かったりするわけなんだけど、それも話してあげると、本当にね、あ、よかったって、本当に良かったですっていう方がすごく多いですね。私これで本当に良かったんですねって、こういう行動をあの良くないと思って、もしかしたら良くないことしてるかもと思って取ってきたんだけど、でも自分はそっちの方が気持ちよくて、でも自分のわがままなんじゃないかってすごく思って悩んできたんだけど、でも本当にそれで良かったんだと思ったらすごく楽になりましたっていう、お声がすごく多かったり、あの自分が今こうしようと思っていたけど、あの本当にそれで良かったんだなって思えて、思えたから、なんかすごくこう進んでいくエネルギーになりましたとかね、あのいろいろあの声をいただいたり、あと背中を押してもらいましたとかね、すごくやっぱりあの例えば昇進のことで悩んでる方もすごく多かったりするんですよ。でもそれはその時期とかその人の年回りっていうのもあの全部わかるので、その人の本質とその今の年回りっていうのからもちょっと見えることがあって、やっぱり今やった方がいい時期だったりするわけですよ。それは、本当にもうそれはあのこれはいややめますっていうより、絶対受けて立つ方がいい、そのタイミングっていうのもあるんですよ。でそうするとそういうのもこう見えてくると、あのもうすごくこう自分の中で自分のデータなんで、あ、よかったんだ、やっぱりこれは受けてよ、いいことだったんだっていうことが分かると前に進むエネルギーになったりしますよね。責任がある昇進とか特にね、あのもう自分でやっていいもんだろうか、自分がなっていいものなんだろうかってこう悩んでいる人すごく多いんですよ、とかあるんで、まあ、そういうところでもこうポンって背中を押してもらって、やっぱ受けてよかった って思うと、うん、前に本当にそれってすごくこう、まあ、いろんなことのプラスになりますよね、
うん、
そうでしょうね、会社にとってもプラスになるし、うんうん、もちろん自分にとってもプラスになるし、うん、周り その方にとってもプラスになっていくとか、うん、まあ、そういう事例もあったりするんですよ、うんうん、だから本当にね分からないです、本当に、うん、その人自身をこう見てるというよりも、うん、前から出てくるその導かれた結果をお話ししてるだけなので、うんうんうん、分からないけど、でも本当にその方が自分らしく入れて、うん、腑に落ちるっていうことだけはもう分かっているので、うん、いい参考になればいいなと、うん、道しるべになればいいなって思いますね、
うん、ですよね、うん、本当にそういう感じでなんか再確認できるっていう、
ね、そうですね、こういう占いとかっていろいろあると思うんですけど、うん、私も他のものもちょっと学んできたりしてるけど、うん、そういうのも合わせて、セッションしたりするんですけど、うん、こういう星座とかでもあるし、うん、九星気学っていうものもあったり、四柱推命とか、うん、まあ、いろいろあると思うんですよね、はい、でそういうものって何から結局のところ、もともとこうできた成り立ってきたのかっていうと、うん、結局天文学とか の、うん、その流れからやっぱりこう来ているものが、うん、多いわけですよね、うんうん、星座占いなんか特にね、うん、まあ、そういう本当天体からっていう話になると思うんだけど、うん、私たちってやっぱ自然の一部 で、はい、で地球っていうのも自然の一部で、うん、その周りにあるその地球以外 そのものっていうのも自然の、うん、まあ、一部、はい、自然にできたものの一部なわけですよね、うん、その中で、まあ、いろんなその日々巡っていくそのエネルギーっていうのが変わっていく中で、うん、自分で選んだ誕生日で、うん、私たちっていうのは誕生してきてるわけなんですよね、うんうん、だからその日を選んで生まれてきたということは、そこに何か生かされるべき、うん、自分で生きていくっていうよりもやっぱり生かされていくべき、うん、その使命とかがあって生まれてきてるわけですよね、うん、でそういったものを知るのがの一つのツールが、うん、まあ、私はマヤ歴もあるというふうに思っていますね。
なるほどね、うん、なんかもうもっと聞きたい感じなんですけど、うんね、でも本当にこの続きまたね何かの機会で聞きたいなって思いますんで、ね、
ぜひぜひ、はい、
ぜひ、なんか本当に全然聞き足りないんですけど、うん、はい、ぜひね、その機会をちょっと待ちたいなと思います。これ言ってないみたいなこと大丈夫ですか？
そうですね、まあ、最初のね、はい、ところでストレス、この社会の中でもっとこれから少しストレスが増えてくるかもしれないわけなんですけど、うん、ご自分の身の回りに自分を助けてくれる、うん、なるべく自然のものを人工的なものでも全然いいと思うんだけど、はい、一つ二つはもう自然のものをしっかりこう取り入れていくことってすごく大事、それがやっぱりその自然の流れっていう、うん、ところなので、そこをやっぱり自分の中に取り入れていっていただきたいなっていうのが一つと、はい、でその中 の一つ大きなものになると思うんです、うん、ハーブって、うん、ハーブっていうのは植物なんで、うん、その何を食べるとかもそうだし、うん、何をつけるのもそうだし、うん、何をハーブティーで飲む、選んで飲むかっていうのもそうなんだけど、うん、はい、そういったものを少しでも香りもそうなんですけど、そばに傍らに置いていただいて、うん、自分の役に、自分 の、まあ、その癒しの一つに、うん、やっぱりこれからもっともっと、うん、していっていただきたいなって、はい、まあ、そういう時代だと思うの で、ね、なるべくこう自分を助けてくれるもの、うん、自分一人でどうにもならないということもすごく多いじゃないですか、
うん、 そうですね、
うん、その時には人が助けてくれたり、うん、それこそペットちゃんがね、うん、助けてくれたりすると思うんだけど、うん、その中のやっぱり一つとして自然のものをこうやって、うん、取り入れていく、うん、それに助けてもらって、うん、自分をやっぱりこう取り戻していったり、うん、自分が自分であるためにこう活用していただく、うんうん、そういうふうにしていただけたらいいなと思います。
分かりました、
はい、
なんかもう聞いてたらもっとハーブを 身近に取り入れて生活していきたいなって改めて感じました、
うんはいうん、ありがとうございます。ありがとうございました。
ハーブセラピストでありマヤ歴アドバイザーでもありメディカルサポートスクール株式会社泉メディカルハーブアカデミーの代表健康ライフコーディネーターメディカルハーブとアロマの空間デザイナー本日はなぎら泉さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。マヤ歴で見る自分の生年月日、そこから見える運勢、ちょっとハマってしまいそうです。以前レインボータウン FM でスピリチュアルな番組のアシスタントをしていたこともあって、その時から占いとかスピリチュアルは結構興味があったんですね。実は今回教えていただいたマヤ歴、今後の指針にしてみたいなと思いました。なぎら泉さん、2回にわたりハーブとマヤ歴のお話ありがとうございました。今回の後半にねハーブのお話の振り返りがありましたが、もしまだハーブのお話を聞いてない方がいらっしゃいましたら第3回の方も聞いてみてくださいね。この番組ではゲストの方を募集しています。詳しくはラジキャスのウェブサイト、 URL は radicas.net radicas.net です。ぜひチェックしてみてください。それではまた次回。